イラエルの神、救い主、まことにあなたはご自身を隠す神、偶像を採掘する者どもは皆恥を見、皆ともに恥ずかしめを受け恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを形立てた方、創造としたものに創造せず、その住みかにこれを形作った方、まことにその主が法を仰せられ、私が主である、他にはいない。私の隠れたところ、闇の地の場所で語らなかった。荒れ地でヤコブの子らに私を尋ね求めよと言わなかった。私は主、正義を語り、公正を告げるもの。諸国からの逃亡者たちを集まって共に近づけ、木の偶像になる者、救えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。はい、旧約聖書は以上でございます。次は新約聖書、ヘブル人への手紙5章7節から10節をお読みいたします。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙5章7節から10節。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の家に引き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を守り、完全なものとされ、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。本日の聖書箇所は以上でございます。ヘブル人への手紙連続公開という教えの福音と題しまして、坂井先生にメッセージを送ります。
私たちの教会の礼拝では4月からこの新約聖書のヘブル人への手紙というのを少しずつ見ております。いつ頃誰が書いたのかということははっきりとはしません。おそらく紀元60年代にキリスト教会の第二世代の指導者にあたる人が書いたのではないかというふうに推測をされています。誰に当てて書いたのかといいますと、旧約聖書のことをよく知っている、聖書は旧約聖書と新約聖書、紀元前に書かれたものと紀元後に書かれたものと合わせて聖書ですが、その旧約聖書のことをよく知っているイスラエル、ユダヤ、ヘブルというような言い方をしますが、イスラエル人のその中でイエス様を救い主と信じたクリスチャンたち、そうした 旧約をよく知っているクリスチャンたちに対して宛てた手紙だろうと内容的に推測をすることができます。まあ、そうした人々に対して旧約聖書のあれこれ、人物であるとか出来事であるとか、あるいは旧約の直接的な引用された言葉であるとか、そういうものと比較しまして、その旧約のあれこれに比較して、私たちの信じている救い主イエス様はどれほど素晴らしいお方であるのか、まあ、旧約が全部予告し指し示していて、やがて来られる救い主と予告しているのがイエス様ですから、素晴らしいに決まっていますけれども、私たちの救い主イエス様がどれほど素晴らしいのかということを語り、そのイエス様の素晴らしさ、またイエス様が与えてくださる救いの素晴らしさ、そしてその救いを私たちが受け取ることのできる私たちのうちでの信じるというその信仰の素晴らしさということを教えまして、この信仰に生涯とどまり続けるように、まあ、この手紙を受けたクリスチャンたちは多少さまざまな事情によって少し信仰がぐらついているというようなところがあって、この素晴らしいものから二度と離れることがないように、この素晴らしいお方から二度と離されることがないように、このイエス様のもとに救いをいただく、信じる、その信仰を生涯持ち続け、とどまり続けようではないかというふうに励ましている、そういう手紙です。クリスチャンでない初めての方々、求道中の方々にとりましては、イエス様の救いというのがどれほど素晴らしいのか、私たちの罪からの許し、また永遠の命につながっていく救いというものがどれほど素晴らしいのかを知って、このお方を信じる信仰を人生最大の最高の経験と捉えて、生涯その経験をぜひ持ち続けてくださいというような、まあ、励まし、勧めともなっていきます。まあ、そんな感じで書かれているのがこの手紙でして、旧約のあれこれと比較していますが、現在見ております5章のところ、今日は7節から10節を読んでいただきましたが、先週は1節から10節を読んでいただきましたので、先週の部分の後半のところを少しダブって読んでいただいたということになりますが、この5章あたりのところでは、いわゆる祭司あるいは大祭司と比較して、その大祭司の本物の正真正銘の大祭司であられるイエス様がどれほど素晴らしいお方であるのかということを語っているところです。まあ、5章から6、7、8、10章ぐらいまで当たって、この手紙全体の中心部分ですけれども、旧約時代の旧約聖書のイスラエルの人々の神殿礼拝を中心とした宗教システム、まあ、どの団体にもどの民族にも自分たちなりの宗教があって、その宗教は当然その宗教の礼拝の仕方、お参りの仕方というようなシステムを持っています。そのイスラエルの人々にとっての旧約時代の宗教システム、つまり神殿があって、その神殿で祭司たちが奉仕をして、イスラエル全体の宗教生活を指導していくという、その祭司たちと比較をし、特にその祭司たちの中から一人選ばれます大祭司と比較して、イエス様が本物の大祭司であり素晴らしいお方であるということを、まあ、語っているのがこの5章のところです。聖書では祭司と言いますけど、まあ、どの宗教でも人々、それを信じる人々と自分たちが信じている自然を超えた偉大なる存在、まあ、神と大体呼んだりしていますけど、その偉大なる存在との間を結びつける宗教的なシステムというのがあり、その宗教的なシステムを全体のために担っていく役割を果たす、まあ、プロの人々というのがいるわけで、神社であれば神主というような言い方をするかもしれません、寺院であれば、寺社であれば僧侶というような言い方をするかもしれませんが、イスラエルでは祭司という言い方で、人々と自分たちの信じる神様との間を取りなす宗教行事を司る者というのがおりました。その中で一人大祭司というトップが選ばれていくというような、そして大切な役割を果たすというようなことになっています。まあ、具体的には年に1回、今のカレンダーでいうと9月の中ぐらいということになりますが、贖いの日、罪を贖う贖罪日と言われている日に、神殿の一番奥深いところに入っていって、お牛をほふり、そのお牛の命の犠牲をもって、民全体の罪を許しを願う、罪の許しを願う贖いの技をする、それが、まあ、大祭司の務め役割ということになります。 とりあえずは自分自身も罪がありますので、まず第一に自分の罪を許していただくための儀式を行って、で許されたものとして今度は神全体の罪の許しを願う牛の命を振る、犠牲の礼拝を行うと、まあ、そういうような役割を果たしています。まあ、今日でもイスラエル、エルサレムに行きますと、正統的なユダヤ教の方々は9月の半ばにこの贖いの日、贖罪日といわれる儀式を執行しているんではないかなと思いますが、そういう役割です。その役割のことを五章のところでは語りまして、でそれと比べてイエス様はどれほど素晴らしい本物の大祭司であるのかという、まあ、そういうことが語られているのがこのところです。先週は触れましたけれども、五章の前半のところ、今日は読みませんでしたが、一節から数節のところで大祭司の特徴というものが4つほど挙げられています。第一のことは、聖書を具体的に読むことはしませんけれども、第一のことは、この大祭司というのは人々の中、みんなの中から選ばれるということです。まあ、人々の中といっても、一般の人というのではなくて、祭司職を担っている、指導者モーセのお兄さんのアロンの、そのアロンの家系に属する、イスラエル十二部族でいうと、レビ部族の中のアロンの家系ですけど、そのアロンの家系が代々こうずっと担っている。その祭司たちの中から一人トップが選ばれるということです。人々の中から選ばれて、自分たちの代表として選ばれて任命されて大祭司になる、それが第一の特徴です。そして第2番目の特徴は、そのようにして選ばれた大祭司が神様と人々との間に関する宗教的な営みを行うということで、まあ、先ほど言いました贖いの日に犠牲を捧げるという形で、自分たちの作り主であり清い神様と罪を持って汚れている私たち人間との間を結びつけていく、パイプをつないでいくという、そういう役割を果たす、それがまあ第2の特徴です。でこの1番目と2番目の特徴を合わせますと、つまりは人を代表する存在として神様との関係を修復させる、自分たちの罪の贖いを行うという、そういうことになります。みんなの一員として、代表として、自分たちと神様との間をつないでいく働きということです。でそれから第3番目の特徴として、この大祭司も人間の一人ですので、弱さを当然ながら持っていますと、弱さを持っている、自分も弱さを持っているので、人の弱さを思いやることができるという点です。偉そうに高みから、お前は罪人だから何かやってあげようかというんじゃなくて、自分自身も罪人だということを自覚してよく分かっていますので、そうした思いから自分のため、みんなのために仕えていこうとする、そうした姿勢が生まれてくるということです。まあ、この場合の弱さというのは罪を含んでいます。ただ単に人格的性格的に弱いというのではなくて、神様の前でしてはならないということをしてしまっている罪というものを帯びていて、自分も罪人の一人という弱さを持っているので、他の同じ罪人たちのことをも上から目線ではなくって、自分と同じ立場にいる人たちの同情と思いやりを持って理解をすることができる。そこからいわば自主的にといいますか、自発的にといいますか、みんなの罪弱さを贖うための技を何かしよう、自分の責任を果たそうという思いが生まれてくるということですね。まあ後で触れますけど、この点はイエス様は人となられて私たちの弱さをご存知ですし、また私たちと同じように誘惑を受けて試練を受けられましたので、誘惑に弱い私たちということを知っておられます。だけどもイエス様ご自身は罪を犯すということはなさいませんでしたので、私たちの罪という弱さを本物の大祭司であるイエス様が一緒に共有しておられるということとは違いますが、罪はイエス様は持っておられませんけれども、人の弱さを思いやるという点では本物の大祭司であるイエス様も同じことになるわけです。それから4番目のところが、人々によって祭司仲間から御選で選ばれるんだけれども、実のところはそれは神様が選んで、神様によって召されて、神様が任命してくださるのです。人が選ぶっていうのはあくまでも神様の御心を判断するための手続きであって、最終的には 神様が主権を持っておられて、その主権を持ってご自身が選び任命する、神様によって立てられた人がその役割を果たすということです。まあ、それが大祭司の主な特徴ということにあります。まあ、先週これは触れました。そうしたことを踏まえて5節のところ、今日は読んでいただきま、読みませんでしたけど、5節のところで同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく神様によって任命されたのですというふうにこういきまして、大祭司の特徴を挙げた上で同じようにイエス様もこの大祭司の特徴を持っておられます。というか大祭司の特徴を持った本物の正真正銘のただお一人の真実の大祭司、人と神様との間を取りなす役割を果たす大切なお方です。かけがえのないって言いますか、取り替えようのないただお一人のお方です。ということで5節以降で大祭司の特徴を持ったイエス様のお姿ということが語られていくわけです。大事なことは順序が逆になりますけれども、このお方は神様によって選ばれたのです。先ほどの4つの特徴のうちの4番目のことを繰り返して、イエス様は神様によって選ばれたどころか、神様ご自身でいらっしゃいます。神の一人子であられて、神から出た神そのもの、神ご自身でいらっしゃいます。選ぶとか召されるとかっていうこと以上に、イエス様は神ご自身としておいてくださった。大祭司の特徴の第4を完全な形でお持ちのお方ですということが語られます。そしてそのお方として私たちの罪のためにただ一度限りの贖いの技を十字架の上でしてくださったというふうに進んでいくわけです。人間の大祭司は9月の半ばに犠牲を捧げて贖いの日の役割を果たしますけど、それで全て終わりということではなくて、効果が1年しかないというか、あるいはまあ象徴的な意味ですから、儀式でもって毎年毎年繰り返さなければならないということですけど、来年だったらまた自分の罪を許す儀式をして、次にみんなの罪を許す儀式をして、また1年経ったらそのことを同じようにやって、でその大祭司が召されて次の人が大祭司として立たされればまたやって、翌年もやってと、まあ、言ってみれば形だけ象徴的に人の罪を許す術というのを実践しているだけですので、これはもう永遠に人間の大祭司の場合は繰り返して宗教行事として年中行事として繰り返されていかなければならないわけですけれども、イエス様は神ご自身としておいでくださったお方として、また人として過ごされましたので、私たちの弱さを十分にご存知ですけども、ご自分が罪を犯すということはなさらなかったので、ただ一度限り、繰り返しではなくてただ一度限り、全ての歴史上の全ての人に対して有効なという形で贖いの技を完成してくださった、それがイエス様であられます。しかも大祭司は自分も罪がありますので、罪の身代わりとして自分を捧げるということはできませんので、自分以外の動物、清い動物を持ってきてその命を取ることによって自分の、そして民全体の身代わりとするわけですけれども、イエス様は大祭司として自分に罪がありませんので、まず自分の罪を贖うという必要はありませんで、いきなりみんなのための贖いをする、でその時にさらに他の動物を使ってやるというのではなくて、自分が動物として自分自身を十字架の上で血を流し、体を裂き、命を落とすという形で、私たちの罪の贖いの動物といいますか、その本物となってくださったわけです。旧約の時代には大祭司と大祭司が捧げる動物とははっきりと分かれていました。別物でしたけれども、イエス様は一度限りご自分を罪の贖いのための犠牲の子羊として大祭司である自分自身の力を持って捧げるということをなさいました。そのようにしてイエス様は私たちに対して常しえの救い、一時的ではない常しえの救いを確立させてくださったお方、まあ、今日の説教台にもしていますけれども、常しえの救い、旧説のところで語られている救いを実現してくださったお方であるわけです。まあ、そのようにしてイエス様が私たちの大祭司、また私たちの大祭司が捧げる犠牲そのものとなってくださいましたが、それをもう少し 具体的に手順を順序を説明していくということで、7節8節のところでイエス様がどのようにして大祭司としてまた犠牲としての役割を果たすための手順を取られたのかということが語られています。7節からではキリストは人としてこの世に来られた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の家に聞き入れられました。キリストは御子であられるのに王権になった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされましたというふうに始まっていきます。イエス様は大きな叫び声と涙を持って悲しみや怒り、そういうものを覚えながら祈りと願い、神様、父なる神様に向かって必死に願い祈るというその祈りと願いを捧げてくださった、あるいはその敬虔な生涯を送られて、あるいは多くの苦しみを受けて、そして従順を学ばれてというふうにして、イエス様が常しえの救いを完成させるまでに何をなさったのか、どういう状態であられたのかということが語られています。叫びが、涙が、祈りや願いが、そして経験さがあり、苦しみを受けて従順を学び、神様に従うことを学び取っていくという、そのようなイエス様のお姿が描かれています。まあ、これは直接的には十字架の苦しみを指します。紀元30年の4月ぐらいに、あのエルサレムの郊外で行われました十字架につけられて血を流し、体を裂かれて命を奪われていくと言いますか、命を投げ出すというそのイエス様の十字架の出来事を指している。自分を死から、十字架の死から復活へと導いてくださるお方に向かって、あの十字架の上で叫び声を上げて祈られた。その十字架につけられる前、最後の晩餐の後、ゲッセマネの園に行かれた時にも血の汗を滴らせながら、できればこの杯、この苦しみの杯を私から除いてください、だけれどもあなたの御心であるならば私はその杯を飲み干しますというふうに決断をして、十字架の苦しみへと向かっていかれました。その受難週の出来事、十字架の出来事のうちに大きな叫びがあり、涙があり、そして祈りがあり、願いがあり、神様の御子に対する従順があり、経験があり、そこに全ては集中しています。けれどもそれだけではありませんで、この7節で言われている人としてこの世におられたというのは、そのご生涯を通してずっと三十数年間の生涯を通して、イエス様のうちには叫びがあり、涙があり、祈りがあり、願いがある、経験さがあり、苦しみがあり、従順さがあり、というイエス様ご生涯全てを通してそのような人生を送られた、それがこのところで語られていることです。ご存知のようにイエス様は私たちがクリスマスとして祝っている時にお生まれになられました。貧しい若い夫婦、いいなずけの夫婦のところに聖霊なる神様によって身ごもって生まれるという形で、貧しさの中で、無名さの中で生まれていきました。貧しさの家に生まれた後、貝羽桶の中に寝かされるというような粗末な扱いを受けざるを得ない、そのような形でイエス様は苦しみの中に始まって生涯を始めていかれました。やがてヘロデ大王が赤ん坊たちの命を狙っているという、その政治的な暴力、それを逃れるために両親に連れられてエジプトに難民として逃れて、そこで数年間生活するということをなさいました。幼いうちに難民としての生活をイエス様はなさっておられます。まあ、難民については現在ヨーロッパに住民の方からたくさんの人々が来ているということで、受け入れるとか受け入れないとか、さまざま国々によって話題になっていますし、日本の場合には難民を受け入れることが非常に少ないということで、そもそも難民を受け入れるかどうかの議論すらも始まっていないというようなところがあります。けれどもイエス様は両親と共にエジプトに難民として政治的な圧政を、暴力を逃れて生活をしていました。イエス様こそがいわば難民のふるさとを離れて生きざるを得ない人たちの気持ちをご存知であられると言ったらいいかもしれませんが、そのようにしてエジプトで数年間の難民として 何も持たない生活をし、やがてふるさとに帰っていきました。けどそのふるさとに戻った後で、幼くしたらお父さんの仕事を受け継いでいきまして、大工の息子としての肉体労働に従事するということをなさり、おそらくは専門的な機関による教育、高等教育ということは一切受けることがなく、学問を受けることがなく、肉体労働をしながら育っていくということをなさり、やがてお父さんが、ヨセフがおそらく若くして亡くなったということもありますので、長男であるイエス様のもとに家族を養う責任が一切 一気にかかってきまして、お母さんのため、あるいは弟たち、妹たちのために働き続けて家族を養うというその若き日を送られまして、やがて伝道者として仕事を離れ、ふるさとを離れて立ち上がります。そのまま伝道者として立ったことによって家族から長男のくせに自分たちの仕事を養うということを忘れて他のことに走ってというふうに、まあ、理解はしていますけども、やっぱり家族としてはつい言いたくなるという形でそのような非難を受けるということもありましたけれども、イエス様は人々に対して福音を伝えるという生涯を送られ、何の財産を持つこともなく一生を過ごされ、わずかな弟子たちに囲まれ、そのわずかな弟子たちのうちの一人もイエス様を裏切るという形で裏切られるという経験をし、また時に多くの人々が一時的にわーっと熱狂を持って集まってくるということもありましたけれども、必要に攻撃を仕掛ける嫉妬によって、さまざまな理由によってイエス様に攻撃を仕掛ける人々というのも存在しています。やがて捕らえられ、裁判を受け、十字架につけられ死んでいかれると、そうしたイエス様の三十数年間のご生涯の全ての中で、叫び声と涙と思って祈りと願いと捧げるということをしていかれました。自分の愛する弟子の一人が亡くなったと聞いた時には、そのラザロの死のことについて涙を流して悲しまれるということもありましたし、やがて自慢死を迎えると、先ほど言いましたように、最後の晩餐の日、あるいはゲッセマネの園で、そして捕らえられた裁判、また引かれていかれた刑場で十字架につけられる、その全体の中で苦しみ、涙を流し、悲しみを求め、祈りと願いと叫びのようになっている、そのようにして神様の御子の全てに従い続ける、経験に従い続けるというご紹介を送って聞かれました。そうした人としての生涯をもって神様の御心に完全に従い、完全なものとされた、キリストの言葉にあります。不完全だった人間が完全なものにされたというのではなくって、清い生涯、罪のない生涯を完璧に送られるという意味で、三十数年間の十字架の死に至るまで完全に行うべき人生を、送るべき人生を送られて、罪のないお方として、ただお一人、他の人々の罪の犠牲となることのできる資格を持ったお方として十字架にかけられて死んでいったということです。決して人として成長して、中途半端な人間が立派になって完全になってという、そういうことではなくって、人として三十数年間、最初から最後まで、神様だから当然でしょうと、人となられた神だから全部苦もなくできるでしょうというと、そんなことはないんで、神様としての力を持ってじゃなくて、人となられて私たちと同じような力を持った上で、その中での三十数年間の生涯で一切罪を犯さず、叫びと涙と祈りと願いと経験と苦しみと従順と、そういうものを繰り返し繰り返し味わっていきながら、完璧に神様の御心に従う清い人生を送られて、清い人生を全うなさ、完成なさ、それによって私たちの身代わりとなることができた。自分の罪の贖いをまず成し遂げるという大祭司の役割とは違って、いきなり清いご自分を捧げることによって私たちの贖いとなってくださった。それがイエス様のなさったことであるわけです。そのようにして救いを達成してくださいましたので、その救いは常しえの救いをです、常しえの救いを与えることのできるお方となられました。旧説のところで、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなられた、永遠の救いを私たちのために 7節8節にあるようなご生涯を通して与えることができるようになられたというわけです。この常しえの救い、永遠の救いというのは、言葉としては同じことが二度繰り返されているというような面があります。今から落ちて落馬してというような感じで、一度言えばいいのをあえて繰り返すというようなところで、救いというのは永遠のものでしょう、永遠のものじゃないような救いというのが果たしてあるんですか。永遠といったらやっぱりそれは救いにつながっていくことでしょうというような形で、救いといえばもうその中に永遠が含まれていますので、わざわざ永遠の救いという必要はないんですけど、でもあえて常しえの救い、永遠の救いという形で、人間が与えようとしている一時的なその場しのぎの救い、きなぐさめという言葉がありますかね、というようなものとは違ったものとしてイエス様は救いを用意してくださったということです。この常しえの救いという言葉は、旧約聖書でもう一回読んでいただきました先ほどのイザヤ書の45章の17節のところに出てくる言葉です。永遠のと訳していますが、イスラエルは主によって救われ永遠の救いに入ると17節のところ45節で語られます。それからもう一箇所、同じイザヤ書の51章の6節のところにも永遠の救いというような言い方がこう出てきます。2箇所で永遠の救いと旧約聖書ではこう出てきます。でそれぞれ永遠の救いという時の意味合いがありまして、イザヤ書の45章のところでは天地を創造なさった方、そのお方がいわば私たちに永遠の救いを用意してくださっているという、天地創造から始まる神様の壮大な御業の中に救いというものはもう用意されているんだという意味で語られていて、その場限りで思いついて作ったというようなでっち上げのものじゃなくて、もう最初からご計画をして計画されて作られてきたもの、用意されてきたものですよと、天地創造から始まる神様の歴史と自然界の壮大な御業の中に組み込まれているような、そうした永遠性を持った救いということが語られています。51章のところですと、地上のものは皆古びていくというような言い方の中で、しかし神様の用意してくださる救いは永遠だという、まあ、そんな感じでニュアンスで使われています。地上にあるものはどんなに新しく見えるものでも、いつかは滅びていく、古びていく、朽ち果てていく、一時的なものでしかない。でも神様は私たちに救いを、それは決して古びる、滅びる、変わるというものではない、揺るぐことのない、滅びることのない、朽ちることのない永遠の救いを用意してくださると語られていて、そうした地上の物事との比較で語られています。ですから永遠の救いという時、第一には神様が永遠のご計画の中で歴史全体をお作りくださる、その中に組み込まれるような形でがっちりと用意されている救いですと、また地上の物事のあれこれが朽ち果てていくとするならば、これは本当に朽ち果てることのない確かな救いですと、そのような意味で語られています。あるいは永遠の救い、まあ、先ほど救いの中に永遠性が当然入っていると言いましたけれども、安物ではなく、まあ、地上のものと違って滅びない、古びないということのうちに、ガラクタではなくというイメージもありますけれども、安物ではなくて高価な、値のつけようのないものですというような意味も含まれています。イエス様の十字架の贖いによって私たちに用意される救いは、無代価でただでプレゼントとして与えられるものです。でもそのプレゼントとして与えられるというのは安物だから、まあ、あげても無駄で損にならないからという形で安物を配るというのではなくて、イエス様はそのご生涯の清い生涯を通して達成してくださった、その清さをもって十字架で死なれたという、もう変えようのないような高価な犠牲、その高価な犠牲をもって用意された永遠の救いであるので、それはもうただであげるしかない、売ったら値段がつけようもない高いもので誰も人間買うことができません、だから無代価でただでプレゼントするというものであるわけです。安いからあげるというのではなくて、大きな犠牲を払ったかけがえのない高価なものであるので、ただであげて、ただで受け取ってもらうしかどうしようもない、 そういうものとして私たちは救いをいただく。神様は救いをくださるわけです。神様が用意してくださった救いは御子イエス様の死によという高価な犠牲を払って値の値段のつけようのないものとして用意されて私たちにプレゼントとしてあなたが信じるその信仰があるならば受け取りなさいという形で用意されるものであるわけです。そしてまたこの永遠の救いというのは一時的なバラシ程度の救いというものとは違うと。本来一時的な救いというのは言葉の矛盾でして救いはやっぱりその一時的なものであっちゃならないでしょうと。救いの効果は、永続しなければ意味がないでしょうという形で永遠の救いというのが、同じ言葉をわざわざ二度繰り返しているようなものであると言わずもがらんのことをあえて言っているというようなことであるとすると一時的な救いというのはありえない言葉として矛盾して存在しようのないもの、存在しても仕方がないもの、一時的なものが果たして救いと言えるのかというようなことにこうなります。この地上には一時的な救い、悪いだけではありませんけれども、一時的な救いというのはたくさんこう満ちています。そうしたものを私たちが経験するということもあります。放射能の被害のことが、数年前の震災以降語られたりします。それからまた薬害被害といいますかこの薬を取り続け飲み続けることによって人の体にどういう被害が生じるかというようなことが話題になったりする時もあります。その時にお医者さんって言ったらいいのか放射能の専門家って言ったらいいのかその専門家の方々が大体言うことはとりあえず体に影響はありませんというような直ちに体に影響するようなことではありませんというような言い方をよくされます。私たちはそれをよく聞きます。あるいは今度は積極的な形でもって私たち例えば歯が痛いという時に歯医者さんに行きます。でとりあえずじゃあ鎮痛剤を出しましょうと。本格的な治療は来週になります。予約が入らないんで来週になりますけどとりあえず鎮痛剤を出しますので痛かったら飲んでください。6時間ぐらいは効きますので6時間ぐらい経ってから、まだ痛いのだったらもう1回飲んでください。でも1日3回以上は飲まないように気をつけてくださいという形で、痛み止めがこう上げられるということもあります。いただくということもあります。とりあえず痛みを進めておきましょう。でどちらも、専門家に気持ちからすれば私たちを慰め励ますために語っている安心させるために語っている言葉だろうと思います。とりあえず直ちに体に影響するものではありませんと言われて専門家としては安心してくださいというようなこう気持ちで語っているでしょうし、とりあえず鎮痛剤を出しておきますからというのも、ともかくこの痛みを除くことがしばらくできますのでという、専門家としては私たちの助けになる良かれと思って言ってくれる励まし慰めあるいは約束の言葉だろうと思います。でも私たちからするとそれは少しも慰めに励ましにはならないわけで、直ちに体に影響悪影響を与えるものではありませんと言われても、直ちにって言ってもじゃあいつかは体に悪影響を与えるんですねと、そんな怖いものに私たちとも関わることはできませんということで、一層不安が増すことが増すようになります。とりあえず鎮痛剤を出しておきましょうと言われても、そんなこと言うよりは根本的にもう来週まで待たないで今すぐここで歯の治療を始めてくださいよと、根本的に問題解決してくださいと言いたいんですけども、お医者さんは、安心させようと思ってとりあえずの鎮痛剤を出すと。でもそうした一時的な救い、一時的な助け、一時的な安心感というものは私たちの側からすれば決して安心にはならないし救いにはならないし慰めにはならない、かえって不安が増す恐怖が増す、そのようなものであるわけです。一時的な救いというものはそうした意味があります。もちろんそれが何の役にも立たないということではありませんで、人生は一時的な救いに遠ざの救いに満ちていますので、それによって私たちはひとまず解決されて慰められて次のステップに進んでいこうという形で決心をして進んでいきますので、地上の人生においてはそうした一つ一つはその時その時で意味がありますけど、でもやっぱり地上でいつかは古びいつかは滅びいつかは変わっていく、そうしたものに過ぎないことには間違いがないわけで、私たちはどんな人生を送ろうとも揺るぐことがない、変わることがない、朽ち果てることがない永遠の救いというもの、それを私たちは願っているわけです。 神様はイエス様という多大なご生涯の犠牲を払って、一時はその場しのぎの一時的な救い、慰め、安息の約束ではなくて、永遠の世界にまで至る救いというものを私たちに対して用意してくださいました。本来救いというのはそういうものですけども、そうではない救いに私たちは日々たくさん遭遇していますので、なかなか永遠の救いというものにイメージが向きませんけれども、でも神様は私たちの人生を貫く形で救いとなるもの、また永遠の世界の中で救いとなるもの、罪の許しと死からの解放と神様に結びつく命と、そういうものを私たちに与えてくださいます。ただ実際のところで彼に従う全ての人々に対して与えるというふうに語られています。無理やりプレゼントを押し付けて、たとえどんなに高価なものであったとしても、いらないと言っている人に無理やり押し付けるというようなお方ではなくて、あなたが本当に欲しい、願うなら、それを受け入れたいと、受けたいと願うならば、私は喜んでこの高価な、そして朽ちることのない、磨くことのない永遠の救いをあなたに与えると神様は約束しておられるわけです。正しい意味での永遠の救いをイエス、神様は救い主イエス・キリストを通して用意してくださいました。私たちはその救いを心から感謝して、ありがとうと言っていただく、そのいただくことによって、また生涯このお方に私は信じ信頼しお従いしていきますと、信仰を自分の人生の土台と決断することをもって、その者たちに対して神様は喜んで救いを与えてくださろうとしてくださるお方です。信じ信頼する全ての人に対して高価な、だからこそただのその永遠のプレゼントとしての救いを私たちに与えてください。この救いを心から感謝して受け止め、あるいは受け止めていることを確認し、また、新しい方、旧道中の方々であるならば、この永遠の救いをイエス様の犠牲を通して用意してくださった神様に、心からの感謝を持って人生の支えとしてお受けする、いただく、そのような決断に進むようにと、お勧めさせていただきます。お祈りいたします。願い大事なる神様、イエス様は本物のただお一人の大祭司として、私たちの罪の贖いを十字架の上でご自身を捧げることによって成し遂げてくださいました。またそのためにも清い正しいご生涯を、叫びを持ち、涙を持ち、苦しみを持ち、祈りと願いと経験と従順とを持って神様にお従いする完璧な生涯を送られました。そのイエス様の贖いによって用意された高価な救い、ただ一つの変わることのない、地上の物事のように朽ち果てることのない永遠の救いを用意してくださったことを感謝をいたします。私たち一人一人が心からの信頼と信仰を持ってその救いをいただくことができますように、そうして生涯私たちを支えていくこの救いに預かり、また永遠の世界にまでも私たちを導いていくこの救いをしっかりと受け止めることができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。